午前中最後の、スピーカーはセカンドライフさんです。五郎さんとか立野さんとかいう名前もお持ちで、レイルズに関する情報サイト、railsyou.com を運営していらっしゃいます。現在は、パールの会社ハテナの所属で、今日のタイトルはパールの会社で使われる Ruby の利用法とはです。よろしくお願いします。
それではこのパールの会社で使われる Ruby の利用法とはというタイトルでプレゼンさせていただきます。株式会社ハテナのセカンドライフです。アジェンダなんですけど、まず軽く自己紹介から始まって、デプロイツールで Ruby 使う方法、サービスで Ruby 使ってる方法とか、あと Ruby の勉強法を最後にちょっと軽く説明しようと思います。で、自己紹介なんですけど、まず立野雄一で、さっき言ってたように、なんか五郎とかセカンドライフとかいろいろ呼び名があるんですけど、で、サイトとしてはセカンドライフというサイトとか Rails to you とかいうサイトをやってます。で、定番の好きなアイドルなんですけど、そこら辺は省略して、で、なんか Rails 好きな人、アイドル好きな人が多いのかなっていう一般認識がなんか広まってきていい感じだと思います。
違いますか。
はい。で、それで今はハテナという会社でウェブエンジニアをやってるんですけど、ハテナっていうと大体なんかパールの会社ってイメージがあるんですけど、入社時も実際 Ruby 普段書いてるけどパールどうなんよって言って、パールバリバリ書きますよ、これからパールの時代っすよって言って入ったはいいけど、今はもう Ruby 7割ぐらい書いてるみたいな、ちょっと会社としてはどうなんだろうみたいな感じです。で、ハテナはパールの会社かって言われて、で、結構去年まではもうほとんどプログラミングといったらパールだったんですけど、最近はそんなこともなくて、結構 JavaScript を専門で書く JavaScript の人だとか、あとちょこっと Ruby だとかが入ってます。で、そんなパールの会社のハテナのどんな場所で一体 Ruby が使われているのかっていうのをここで主に紹介したいと思います。で、ハテナでは2006年に CVS からサブバージョン移行しようっていう計画が最初にありまして、それまでは CVS に特化したツールで管理ツールでデプロイなんかを行っていたんですけど、そしたらじゃあ CVS ツールを結構 CVS バリバリコーディングしてあるんで、そこら辺をサブバージョンに全部置き換えて書き直すとか、それまあプラじゃなくて、それ CVS でいいんじゃねえとか、やっぱ CVS、サブバージョンより前の CVS でいいんじゃねえとか、あとそれなんかサブバージョンにまた自分たちの会社で新しいデプロイツール作るかとか、いろいろなことがあったんですけど、そこでその時結構話題になっていたイケてるらしいデプロイツールを、ちょっとスイッチタワーっていう、なんか現在はカピストラーノとかってちょっと名前が呼びづらいやつに変わったんですけど、それ使ったらどうなんじゃねっていうことを提案して、で、実際にこれをちょっと使ってみて、本当にハテナのアプリケーションでデプロイとかでも使えそうなら使ってみようという運びになりました。で、このスイッチタワーとは、ちょっと自分の知識が古いんでスイッチタワー前提で話していくんですけど、この Ruby で書かれたアプリケーションをデプロイ、サーバー側にデプロイするツールで、主にリモートサーバーにデプロイ、要するに配布だとか、なんかちょっとまずいのがあったんでロールバックで戻したりとか、またサーバー側に直でなんか SSH 経由でコマンドライン処理だとかを簡単に記述することができます。で、このスイッチタワーなんですけど、規約に沿った構造のアプリケーション、要するに規約に沿った構造のアプリケーションだったら簡単にデプロイができて、Rails 向けかなっていう感じのやつなんですけど、で、このスイッチタワーのディレクトリー構成なんですけど、まずなんかリリースっていうディレクトリーになんかそのデプロイしたタイムスタンプでどんどんディレクトリーが作られて、で、その中になんか決まった感じでなんかアップとかリブとかログとかそういうディレクトリーとか作られて、最終的になんか httpd が見ているカレントっていうディレクトリーにこの部分をシンボリックリンクで貼ることによって、なんかそこを見ているためにロールバックで1個前に戻すとかっていうのもシンボリックリンクをさって貼り替えるだけで戻ったりとか、そういう仕組みになっていたり、あと内部で結構共有できる部分はそのシンボリックリンクを貼ってそこでどうこうとかっていう感じになってます。で、このスイッチタワーはサブバージョンのみならず、先ほど言った CVS だとかダーツだとかバザールだとか、なんかその他いろいろなバージョン管理システムでも利用が可能です。で、これはどうやってデプロイするものなのかっていうと、実行方法としてはなんか簡単にレシピって言われるコンフィグファイルを書いて実行します。で、このレシピっていうのは結構最近 Rails とかからいろいろなんか Ruby だとコンフィグファイル Ruby で書きゃいいじゃんっていうのがなんか流行りっぽいんですけど、そこら辺もあってなんかレシピの中ではレイクの中のコード、レイクって Ruby なんですけど、そのコードをどんどん書いていく感じでコンフィグを書いていきます。で、Rails の場合だったら、なんかジェネレートして自動で作ってくれて、レイクで実際にリモートに実行で、その なんかサーバーをセットアップするとかそういうのをスイッチタワー経由でバーンって実行することができます。でこういうの調べてきて、あじゃあなんか使えそうだねって言って実際に使ってみたところ、なんか Rails のようなそういうディレクトリ構成のアプリケーションじゃないんですけど、割とかなりすんなり動いておおとかって思ったんですけど、というのもこのスイッチタワーのデプロイの流れがリモートサーバーで、まあサブバージョンだったらサブバージョン SVN チェックアウトとかエクスポートとかでガーってファイルを落としてきて、で先ほどやってたなんか HTTPD が見てるシンボリックリンクを貼り直して、そのリスタートだとかなんかリロードだとかそういうのを繰り返すんで、大体の結構の LL のウェブアプリでこういう管理をしているやつだったら割当てはまるんじゃないのかなって言って、そういうのだとすぐ動きます。でこれだともうスイッチタワー最高、なんか簡単最高でもう全員導入すべきじゃねえのかとかって思うんですけど、でも結構ちょっと使っていくにつれてどんどんどんどん罠が見えてきた感じです。でここでスイッチタワーの影ということでちょっと紹介しますけど、まず最初はなんか Rails のレイクがジェネレートしたファイルを持ってきて、じゃあこれ使えばそのままいいんじゃねえとかって思うんですけど、なんかそのまま Rails のレイクなんで、いちいちなんかリモートとかやったりとかそういうのがあったりしてすごいめんどくさい感じになっちゃいます。でこのレイ、さっきそのレイルズの方のレイクをそのまんま持ってくると、中身はスイッチタワーの CLI っていうコマンドラインのやつをラップしていて、で普通スイッチタワーっていうのはスイッチタワーがインストールされるとスイッチタワーコマンドっていうのもインストールされて、その H とかでなんか見るとオプションがずらーって並んでて結構さまざまなことができるんですけど、それをなんかレイク上でもうラップしちゃってるんで、できることがスイッチタワーコマンドに比べて限られちゃってて、結局なんかスイッチタワーでどういうことができるとかってなるとソースを読めみたいな感じになって、いろいろ読んでいくうちに、これだったらなんか自分たちの会社にあったコマンドラインユーティリティ作っちゃった方が早くねっていうことでなんかラップして作っちゃいました。でまたそのスイッチタワーなんですけど、結構やっぱり Rails が意識されていて、サーバーの住み分けとしてよく Rails 関係だと App っていうアプリケーションサーバー、 FastCGI とか Mongrel のアプリケーションサーバー用のサーバーと、あとデータベース用の DB っていうデータベースサーバーで、あと Web っていう要するに静的コンテンツを置いたりするような Web サーバーなどにこのスイッチタワーの中身は分かれていて、でそのスイッチタワーのその中身の実行で例えばリスタートとかってやると、そのアップで定義されてるサーバーだけがリスタートされるとかそういうのになってるんですけど、このじゃあシャンシル以外のさっきの構成じゃない場合で使いたいときはどうなるかっていうと、このスイッチタワー内部で定義されているスタンダードレシピ、スタンダード .rb っていうデフォルトのレシピファイルがあるんですけど、それに対してなんかこの場合もリスタートしたいとかっていう場合はバンバン書き換えていく必要があって、で割と全部書き換えちゃってなんかハテナレシピとかっていう別ファイルが出来上がったりみたいなのがありました。で他に問題になったのが、このスイッチタワーっていうのはやっぱりプロダクション環境にデプロイ用として考えてあるんで、プロダクション環境でしかデプロイできないけどっていう問題があって、例えばプロダクション環境の1個手前のなんかプレプロダクションとかって呼んでるんですけど、そこら辺にデプロイしたいときとか、あとなんかプロキシにこの静的ファイルはちょっと適用したいとかっていうデプロイしたいとかっていうときのルを書くことができないんで、じゃあどうすんべっていうことになったら、スイッチタワーのなんか本体に手入れてなんかゴニョゴニョやって、でレシピのプレフィックスに環境をかけるようにみたいな拡張を行って、今会社の方、会社っていうかハテナの方のやつだと、なんかプロダクションだったらプロダクションのアプリケーションサーバーの IP はここで、でなんかデベロップメントテスト用の IP はここでみたいなのを書いたりとか、あとなんか HTTPD のスクリプトがなんかデベロップメントだと微妙な場所にあるとかっていうのは、 その時にプレフィックスで前の部分にここにつけることによって書くことができるようになってます。でこういうのを書くと、なんかスイッチタワーコマンドでラップしたさっきのユーティリティを使うと、その -e でプロダクションだったり -e でプロキシだったりっていう環境によってこの切り分けができてデプロイすることが今可能になっております。でまたスイッチタワーを使っていって分かったことなんですけど、結構そのなんかサーバーで複数台10台ぐらいのそのアプリケーションサーバーとかがあって、じゃスイッチタワーでデプロイしてリスタートだとかってなると、いきなりプロダクションが10台同時にリスタートするためになんか 2,3 秒サーバーが落ちるんですよ。で今アパッチの方のなんかロードバランサーでその振り分けていって、普通 1,2 台が落ちてもなんか落ちてないサーバーにさって振り分けるんですけど、いきなり10台が全部 2,3 秒落ちるためにもういきなり全部バーって落ちるみたいな、でそういうのがあるんで、ちょっと時間差とかを考慮してやれるような仕組みが欲しいなとか思いました。でまた途中で1個失敗すると全部ロールバックみたいなことがあって、でスイッチタワーはなんかリモートサーバーのコマンドの引数で失敗したら、そこであ失敗したって言ってロールバックとかを行うんですけど、タイミングにより HTTPD のリスタートがなんか1台だけなぜか失敗するときとか時たまあるんですよ。でそういうときになんか10台中9台はリスタート成功して次のステップに進んでるけど、1台だけなんか リスタート失敗にしていて全部そこで中断してまた全てロールバックでまたやり直しかよとかっていうことになって1台だけやり直したいのにとかっていうこととかが起きたりします。でまあこういうこともあるんですけど、まあ、スイッチタワーは Rails 以外でも結構使おうと思うとそのデプロイツールとして結構簡単に使えるんじゃないのかなっていうのがあって、一見最初の方は問題なく、おお普通に使えてるじゃん、じゃあこれ本番適用しちゃってよくねとかって思うけど、問題が起きた時に結構その Ruby というかまあスイッチタワーのコードと向き合うような結構根気がないと大変だと思います。でも実際にスイッチタワーは結構そのリモート上でいろいろやったりとかデプロイツールとしても結構よくできてるんで、それになんか自分の会社の感じに合った風に手を入れると結構割と良くなってって、今は会社でほとんどのアプリサーバーで使ってますけど割と幸せな感じになってます。まあ、スイッチタワーについてはこんな感じです。で次にサービス、実際に会社のサービスとして Ruby をじゃあ使いたいって思うときさあどうなるのか。で会社はやっぱり今まではずっとパールの会社って言われてたように全部パールで行われてて、主な理由としてはやっぱり LL の中でちょっと Ruby には元 Ruby とかもまああったんですけどまあその中結構ずっと安定して枯れて使われてきたモッドパールとか、あと C パンの膨大なモジュール量とモジュールとかがあって、なんか今までは結構パールかなとかって思ってたんですけど、でもパールはまあ今後どうなっていくのかっていうのが会社的にもあって、結構過去の遺産がパールこれからもし6になった時に完全に生かしきれなくなったりとか、まあそろそろ転換期かなっていうのもあって、まあ高橋さんが言うにはウェブアプリケーション系のなんかそういうアーキテクチャは3年ぐらいで陳腐化するんで、まあそれぐらい経ったらまあ新しいものみたいなのがあって、そろそろなんかハテナの古めのアプリケーションは3年以上自分経ってるんで、そろそろなんか別のに変わるのかなとかっていうのがあって、でも今まではその Ruby で Web アプリケーションっていうのはちょっとどうなんだろうっていうのがあったんですけど、それがまあ皆さんご存知の通り Rails の登場によってまともな速度で結構いろんな場所で使われて安定して動くようになってきて、で今まではそんなに使われてなかったファスト CGI とかどんどん叩かれたり、新しい SCGI だとかモングレルだとかそういうアプリケーションサーバー用のものとかがどんどんできてきました。ライブラリー周りも今まであった RAA に加えてそのコマンドから簡単にインストールできるような RubyGems とかそういうものとかがどんどんできてきて使いやすくなってきてます。で Rails を使ってサービスって言ってもまあなんか Rails 良さそうだから使おうぜとかって言って、あ、うん、いいよみたいにはならないんで、やっぱり最初はまあそういう広報重要みたいな感じで正式サービスではないけど社内でどんどんいろいろ使っていこうっていうことで、なんかそれレイズでできるんじゃねとかって思うのは率先して、あ、これじゃあちょっとレイズですぐで書けそうなんで作ってみますみたいな感じで実験的なものだとか、例えばハテナ SNS っていうちょっとラボで今放置中のサービスがあるんですけど、それだとか、あとこの間ダイアリーのキーワードページっていうのがリニューアルしたんですけど、そのリニューアル構成を考えるときにそのプロトタイプをもうレイズでサクって作ってなんか公表してみたりだとか、あと社内でこんなツールが欲しいとかっていう要望があったら、あ、じゃあちょっとそれ Rails でとかって言ってすぐ作ってみたりとか、あとやっぱり定期的に勉強会を開いて Ruby だとか Rails のことをアピールして会社の人にちょっと分かってもらおうみたいにコツコツと進めていってました。でそれでこの間オープンしたハテナスクリーンショットっていう5月下旬にオープンした新サービスがあるんですけど、これは今はまだハテナ内部からしか使えないんですけど、いろんな箇所でスクリーンショットが撮れるっていうサービスで、中身の部分としてはもう Rails とあと先ほど関さんがお話にあった DRuby を使ってまあまあサービスを運営しています。でこのハテナスクリーンショットのサーバーの構成なんですけど、一個プロキシーサーバーっていうのはなんか他のハテナってなんかのサービスとプロキシーが1台のプロキシーで結構複数のサーバーを運営してサービスを運営してるんですけど、そのプロキシー側がアパッチ 2.2 とモッドプロキシーバランサーでやってます。であとアプリケーションとか DB とかウェブの静的コンテンツは込み込み1台の全部のサーバーで行っておりまして、静的コンテンツの要するにスクリーンショットの JPEG などはLightTPD にもうなんかプロキシーから振って、動的コンテンツはモングレルからこっちのロードバランサーが結構モングレルのプロセスに割り振ってくれて、でデータベースはハテナとしてはちょっと珍しいんですけど MySQL 5.0 って最新のステーブルを使ってます。でスクリーンショットを実際に巡回しに行くサーバーなんですけど、これはなんかサービス側っていうかスクリーンショットを取ってデータベースに保存したりファイルに保存したりっていうのはこの込み1台のサーバーと一緒にやっていて、でスクリーンショットを実際にあのロボットとして取りに行ったり巡回するクライアントとしては Windows 側のサーバーを2台使ってます。でまあ、実際に動いてるサーバーなんですけど、Rails のモングレル、その動的の HTML などを作成している方のサーバーの方は、この間取ったら1週間で約20万 PV ぐらい で、全然これは結構アクセスがないんで、これぐらいの規模だったらなんか負荷がどうこういう前に問題ないレベルなんで、今は余裕です。で スクリーンショットのその巡回の方のサーバーなんですけど、 Windows で行っていて2台で1分間に120スクリーンショットぐらいが今撮れていて、だいたい1日に換算すると17万枚ぐらいスクリーンショットを撮っています。でこれが早いかどうかは他のスクリーンショットシンプル API だとかがどれぐらい撮ってるのかっていうのが分からないんで、実際は早いのかどうかはちょっと分かりません。で会社で使っていると他のパールのハテナなんとかとかっていうサービスとの連携がやっぱり必要になってくるんですけど、ここら辺の場合は素結合でなんか流行りのレストとかを作って、なんかそのスクリーンショット巡回しろよっていう Q の登録だとか、画像 URI が どんな風になってるのかの取得だとかっていうのは全部レストでやってますって言っても、ゲットのみなんで、なんかレストとかって別になんかかっこよく言ってるだけなんですけど、で結果は流行りのなんか YAML とか JSON とか XML ってRuby だと、Rails だとなんか To なんとかで全部返せるんで、結果はどれでも簡単に取得できるような感じになってます。でこのスクリーンショット撮影なんですけど、まあ、Rails より実際ハテナスクリーンショットの大きな機能としてはスクリーンショットの撮影の方がメインとなっております。で実際にスクリーンショットを撮ろうって思った時いろいろやってみたんですけど、 Linux でスクリーンショットを実際に撮影しようと思ったら結構安定しなかったり遅かったりっていうのが、 KHTML ピング、2ピングっていうKHTML のレンダラーを使ってピングに保存するやつだったり、月光エンジンを使って実際に保存とかってしても実際に正常に取れないことが多々あったりとか、やっぱり遅かったりっていうのがあって、じゃあ Windows の IE コンポーネントを使ってちょっと取ってみたら、もうこれがめちゃくちゃ速くて、であとかつ時たまよく JavaScript とかでブラクラ踏んで落ちるんですけど、そこら辺も JavaScript とか ActiveX 周りを切ればもう高速でもうバンバン取れちゃうみたいなのが分かったん でそういうのがあって、じゃあなんか普通にまあ DB アクセスとか、あ、DB への保存だとかはやっぱり普通に慣れたっていうか安定してる Linux とか、画像ファイルの保存だとかも Linux にやらせて、でもスクリーンショット撮るのはやっぱり Windows の方が全然早いし、うん、やろうねっていうことになって、そうすると実現するにはじゃあどうする、 Perl でやるにしろ、なんかスクリーンショット Windows で撮ってそれを送ってとか同期処理だとかいろいろ考えてやるとすごいめんどくさそうだったんですけど、そこでこう Dealby ですよ。Dealby はもう Ruby にあってパールにないものの代表例としてのもう素晴らしいソフトウェアで、簡単に分散オブジェクトが利用可能で、もう Ruby が動くプラットフォームならどこでも使えるんで、なんか Windows でも Linux でも、まあ、Windows 上でなんかスクリーンショット撮ったファイルとかを Linux に保存みたいなのがすごい非常に簡単にできます。で Dealby っていうのはやっぱり去年両所として出てるこの Dealby 分散ウェブプログラミングという本が出て、まだ初版が買えるんでぜひ買いましょう。まあ、実際仕事なんですけど、私事なんですけど、ルビマの1周年記念でこの Dealby の本5冊プレゼントみたいなのに応募したらちょっとたまたま当たってしまって、これがなかったら今のスクリーンショットサービスはリリースされていない可能性があったかもしれないんで、ルビマの皆さん、この場を借りてありがとうございます。で実際のそのスクリーンショットの処理なんですけど、すごいこれ簡単にできて、まあ Windows のクライアントがそのLinux の方のサービスから Q として Dealby のオブジェクトをこう受け取るわけで、そのオブジェクトに書いてある URL のスクリーンショットを取って、その結果なんかできたファイルだとかをその Dealby オブジェクトにファイルっていうかバイナリーとして渡してやると、それだけでもう終わるという、すごい簡単にできちゃってて、でこうするとモデルなんか DB に保存とかのモデルの実装はそのサービス側 Linux 側の方の方に実装集約できて、かつ巡回や撮影とかクライアント側の実装は Windows 側の方のライブラリの方に集約できてて、でまたモデルの方はアクティブレコードのモデル実際に使ってるんで、そのウェブの Rails との連携っていうか実装のコード共有とかもすごい楽にできて、かつなんかクライアントもしくはサービス側のコードがバージョンアップしても別にクライアント側は特にリスタートとか必要なくどんどん使うことができてます。で、まあ、Dealby のこの並列の分散処理なんですけど、今は Windows クライアントが2台なんですけど、まあ、台数が増えたら Windows をインストールして Ruby のインストーラーいいのができてるんで、それでインストールしてクライアントを立ち上げるだけでもどんどん並列してどんどん増やしていくことができるんで、ある程度のスケーラビティが確保できてると思ってます。それなんで結構今もし巡回するスクリーンショットの撮る速度が足りないと思ったら1台足してやるだけでもうすぐ Dealby からオブジェクト受け取ってっていうのに載せることができて、すごい簡単にできます。でサービスで Ruby をこうやろうって思ってで、まあ、表側のウェブアプリケーション以外にもその Ruby を使って Ruby だとこういうことができてすごい簡単にできるよみたいなのができると、本当に会社もまあそれだったらちょっと使ってみてもいいんじゃないとかって言われて導入されやすくなって、まあ、今回は Dealby 最高みたいな、そういう感じです。 で、あとちょっと後方なんですけど、まあ、Ruby のおすすめ勉強法として、そろそろやっぱりすごい Ruby ブームで、自分のブログとかで Ruby を始めようっていう人におすすめなのが、ちょっとハテナ頼りっていうやつとハテナグループっていうやつを使うといいらしいですよっていうのが。ハテナダイアリーのどこがいいのかっていうと、日記を書いていてキーワードで Ruby っていうなんかちょっと含めておいて疑問点とかをちょろって書いておくと、なんか Ruby キーワードのところからやってきて実際にその質問に答えてくれるなんかすごいスーパーハッカーの人たちがいらっしゃって、自分もなんか 何回かそういうのでお世話になったこともあって、あーいいなハテナダイアリーと思いました。であと ID Ruby なんとかっていう名前とか取ってやるのも結構おすすめで、そうするとなんか誰かウォッチしてくれていろいろコメントとかくれるようになるの で IB Rubyo とかも一時流行ったんですけど、実は弊社の誰かがやっていたみたいな、そういうのもあります。あとはハテナグループですね。ハテナグループで Ruby リストグループっていうグループがありまして、これは Ruby の勉強する人のためのグループで、このグループってキーワードを自分たちで独自に作ることができるんですけど、まあ、そういうところでこうガーってクラス名やメソッド名が全てキーワードになっていて、なんか Ruby のソースコードを書くと全てキーワードにリンクが貼られるみたいな仕様になっていて、これはなんか便利なのかなみたいな、そういうちょっと微妙な疑問もあるんですけど、例えばなんかちょっとこのキーワード、あこの変数かメソッド使い方わかんねえよって言ってそこに飛ぶと、なんかその日記に実際にそのメソッドを使って書いている人のソースコードとかがあったりして、そしたらちょっと便利かもしれないみたいな。また結構 Ruby クイズとかを実際にやられていて、何人かがやられていて、その別々の回を Ruby クイズの回をこのグループに書いていたりとか、あとなんか誰かが誰かの日記を添削したりとか、いろいろな試みがされていて、結構なんか最近は割と活発に活動しているみたいなんで、興味がある方はどうぞご参加ください。ということで、どうもご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた会場からの質問を受け付けたいと思います。どなたかいらっしゃいませんか。あ、ではただ、あ、すみません。
ただです。DRuby 使ってるところ、はい、あのスクリーンショットのは、はい、リンダの方が実装なんか綺麗っぽくないかなと思って聞いてたんですけど、
リンダって L のリンダですか、
R のリンダ、
あ R のリンダですか。 R のリンダも中身は DRuby なんですよね。
もちろん、うん、あいや要はあのたくさんサーバーとか Windows マシンが増えてった時に、
はい、
ダブルスペースにあの放り込めば分散でできるようになるからいいかなと思ったんですけど、
多分タップルスペース使った方がなんか綺麗に実装できそうなんで、ちょっとやってみたい気がするんですけど、その時ちょっと DRuby についてあんまりよく知らなかったんで、とりあえず Q とかがきちんと同期っていうか、あの別々に配達処理が行えるような仕組みが持てればその時は十分だったんで、今ああいう感じの実装になっちゃったんですけど、確かにリンダで実装した方が綺麗になる可能性が高いし、今後のスケーラビリティを考えるとリンダの方がいいかなって思ってる部分もあるんで、ちょっと余裕ができたら挑戦してみようと思います。
ありがとうございます。その他どなたか質問ございますか。ではこれでセカンドライフさんのプレゼンテーションを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。